こんばんは。今日は民数記の13章と14章です。13章と14章、今日のタイトルは神の約束を信じて踏み出そうってことです。信じるか信じないか、信仰か不信仰か、そこら辺のその差というか大きな違いを生むということです。で、民数記はこの安息へ至るまでのこの荒野の歩き方について、書かれているということで、私はその切り口で学んでいます。なので安息を得るまで、その神が導いてくださる場所に着くまで、私たちは神を信頼して、神の約束を信頼して、神が行きなさいというところに足を踏み出し続ける必要があるということを、まあ、この2章を通して一緒に学んでいきましょう。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの御名のゆえに私たちをここに集めてくださって、あなたの恵みの御座の前に出て来させてくださっていることをありがとうございます。そして今、御言葉からあなたについて、あなたご自身を、またイエス・キリストを、またあなたの霊である聖霊を学ぼうとしています。どうか私たち一人一人にその理解を与えてください。今日のテキストで語られていることが何なのか、私たちそれぞれにあなたが語ってくださっていることが何なのか、はっきりと理解することができて、それを受け取ることができますように、私たちをお助けください。また御言葉をお勝ちを私に、今日もあなたの知恵と力をお与えください。この御言葉を余すところなく分かち合うことができますように、どうぞ私を助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まあ、13章14章はとても、有名なところですね。イスラエルの民から12人の偵察部隊を、偵察隊を組んで、12人をその、まあ、石膏というかスパイというか、探らせるという、送り出すということがここに書いてあります。まずは13章の1節と2節。主はモーセに告げて仰せられた。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。その部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならない。これが神の命令です。人々を使わしなさいと。で、どこに使わすかというと、カナンの地です。カナンの地というのはどういうところかというと、私、神がイスラエル人に与えようとしている地です。つまり彼らが、神が彼らに与えますよって、そう約束している地です。そこに使わすと。なぜ神は彼らにこの命令を下したんでしょうか。なぜ、まあ、スパイというか、偵察隊を組んでカナンの地を探らせようとしたんでしょうか。神がそのカナンの地についての情報を知りたかったわけじゃないですね、きっと。で、神は全部知ってるわけだから、そんなイスラエル人使わさなくても神はご存知ですよ。じゃあなぜですか。神がご自身のためにこの情報を得るという目的でなければ、もうあとは消去法としては一つですよ。このイスラエルの民に知らせたいんですよ。その神が与えると約束したカナンの地というところがどのようなところなのかということを伝えたいわけですよ。だからその情報は神のためではなくて、イスラエルの民のためです。カナンの地は素晴らしいところなんだって、神が彼らに与えると約束してくださったところは素晴らしいところで、私たちはこれからこの場所を、この土地をに入ってって、そして住み始めるんだということを彼らに伝えるためですよ。確かに強い、もしくは強そうな民が住んでいるんだけども、それにもかかわらず神が私たちにこの地を与えてくださるという、その信仰をテストするというか、その試練も含まれるわけですよ。神はご自分のことを信じてほしいわけですよ。信頼してほしいんですよ。それでこの命令を下したはずです。3節から、読みますけど、モーセは主の命によってパランの荒野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。4節から16節まではずっとその12人の名前があります。一つだけ、レビ族だけそこには入ってないです。基本的にはそのヨセフ族っていうのは2つありますから、マナセとエフライムが。 だからそれも全部入れたら13の部族になります。で、今回はその12部族が使わされていて、レビがいません。で、レビというのは、レビ族というのはその、まあ、祭司プラス、幕屋に関わる働きをする人たちですから、で、彼らはその土地が与えられないわけですよ。彼らのその取り分というのは神ご自身だから、神に仕えるということが彼らの取り分なので、なので、その彼らにはある意味関係ないというか、その土地を彼らがその相続するかしないかという、その試練のようなテストのような信仰を試すようなその機会でもあるので、レビ人は選出されてないと考えてもいいのかなと思います。まあ、はっきりは分かりません。で、16節を読んでみると、以上はモーセがその地を探らせるために使わしたものの名であった。その時モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。8節を見てみると、エフライム部族からヌンの子ホセアとなっています。で、まあ、もう一人特筆すべきは6節のユダ部族のエフネの子カレブです。この12人の中のこの2人だけが神に信頼して、神の約束を信じて、報告を持って帰った人たちですよね。で、その中の一人、このヌンの子ホセアというのは、この時点でモーセがヨシュアというふうに名前を変えてます。ホセアというのはもともとその、彼は救うっていう意味です。彼っていうのはもちろん神を指してその彼というふうに言うんですけど、その、認証代名詞彼というのがその使われてます。でも、これをヨシュアに変えるとどうなるかというと、イエホシュア、イエシュ、その、神の名というのがヤーウェなので、その、神の名がそこにつくわけですよ。ヒーの代わりに、彼の代わりに神の名前がそこに挿入されてて、短いバージョンですけど、それでヨシュアになります。まあ、ヘブライ語的に言うと多分、イエホシュアって感じです。ヨシュアじゃなくてイエホシュアです。で、ちなみにイエス・キリストのイエスというのはヘブライ語だとイエシュアです。イエシュアというのはそのイエホシュア、このヨシュアと全く同じ意味です。そしてこのイエホーっていう、このイエホーまで入ってる、あの神の言葉を、神の名前をもっと短くしてイエだけにしてイエシュア、神は救いっていう意味になります。17節から20節まで、これは読むだけにしますが、ここに何があるかというと、偵察部隊が何をすべきかです。そこに行って何を見るべきか。モーセは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行って、ネゲブに入り、山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また、彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か。土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるか、ないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は、初ぶどうの熟する頃であった。ここにあることをその見てきなさいと。これが彼らに与えられたミッションです。そして21節、彼らが見たもの。そこで彼らは登って行き、チンの荒野からレホ・ハマテのレホブまでその地を探った。彼らは登って行ってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンと、シェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのツォアンより7年前に建てられた。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒に担いだ。また、いくらかのザクロやイチジクも切り取った。イスラエル人がそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所をエシコルの谷と呼ばれた。で、彼らが見たものは、まあ、まずはこのアナクの子孫です。アナクというのは、そのアナクの子孫というのはその大きい人たちだったと言われています。その巨人だったって。偵察部隊は後にネフィリムっていうふうに、言いますけども、これ、まあ、これについてはまたその時に、もう少し詳しく話しましょう。で、そのアナクの子孫を見たと。で、プラス、エシコルの、谷。エシコルっていうのは、一房のブドウっていう意味ですね。で、その一房のブドウがあった、この谷まで、その地の ブドウやザクロやイチジクを切り取ったわけです。でこのブドウは相当でかいですね。2人1組にならないとその担ぐことができないくらいの房です。だから相当大きいのか相当たくさんなのか、でも一房だから相当でかいということですね。それらをこの、偵察部隊は見ました。そこで25節から29節、40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロン及びイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告して彼らにその地の果物を見せた。一回こっちで切りますけど、彼らがいたところというのはパランのアラノのカデシュとなっています。でこの場所というのはシナイとシナイ半島のシナイ と、カナンの地の境です。だから神が彼らを導き入れようとしていた約束の地というのはもう目と鼻の先でもうすぐそこだったんです。もう少ししたらすぐにでもその約束の地に入ることができる場所だったということをぜひ覚えておいてください。神はそこまで導いたんですよ。まだ丸々1年とちょっとですよ。あ、2年か、ごめんなさい。2年目ですからね、出てね。それぐらいでここまで来てるわけです。そして27節、彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこは誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。でかって思ったでしょうね、みんな。もちろんその乳と蜜が流れるっていうことは起こりません。なんか牛乳が流れてたり、蜂蜜が流れてたりするような、そういうのではないですけど、とてもその土地が豊かだって話です。だからそのたくさんの果物がなっていて豊かなその産物があって、そしてその男性2人がその肩に担がないといけないようなブドウの房があるような、そのような土地だって、本当にそうだったって、神がおっしゃった通りだったって。28節、しかし、この言葉嫌いね、こういう時には良くないですね。しかしいいんだけど、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。いや、確かに土地は素晴らしいんだけど、でもそこに住んでる人たちっていうのはかなり強そうだと。城壁の町があって、しかもこのアナク人がいるって、でっかいやつらがいるって、しかもアマリク人もいるって。出エジプト記の17章で、彼らはそのイスラエルの民はこの、アマリク人から攻撃を受けてます。モーセの手が腕が上がってる時には優勢でっていう、あのやつです。そこでその撃たれてるので、ちょっとなんか多分嫌な思い出があるのかもしれません。でも多くのその民が住んでいるって、カナン人もいるし、みんないるって。でそうやってそのしかしっていう言葉を使ったわけですよ。でそれを聞いて30節、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。でみんなざわざわしたんですよ。素晴らしい土地だっていうふうに聞いてみんな喜んだんだけど、いやしかしっていう話を聞いてちょっとなんかってざわざわざわってなって、じゃあダメじゃんみたいな、そういうなんかこのネガティブな雰囲気になったんですよ。でそこでまあまあ落ち着いて聞いてくださいよと、でカレブがその声を上げたわけですよ。ぜひ登っていって占領しようって、必ずそれができるからって。彼は何を言ってるかというと、神が私たちにこの土地を与えると言ってるわけだから、神を信頼して、また神の約束を信じて踏み出そうじゃないかっていう、その信仰を励ましてるんですよ。ただなんかいいところだから行こうとかっていう、そういう感覚ではなくて、神に信頼して、神がここまで私たちを導いてくださったんだから、その神が私たちをその地に導き入れるのであれば、私たちに必要なものは与えられるはずで、その民に対して確かに強そうだし、そしてその城壁の町がたくさんあるんだけども、確かにそうなんだけども、神が私たちに勝利を与えてくださるはずだっていう、その信仰告白であり、彼らの信仰、民の信仰を励ましたい、その言葉ですよ。神はこのカレブのような報告を民にして欲しかったわけですよ。 しかし31節、彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。またしかしですよ。このしかしというのは現実的なしかしではなく、自分たちのこの考慮から、考えから、神を除くしかしなんですよ。リアリティを、現実を見るのは何の問題もありません。むしろ現実を見ないできっと大丈夫とかって、その盲信的になるのはまずいです。だけど彼らのようなしかしっていうのは、神を考慮に入れないしかしなんですよ。31節にあるように、あの民は私たちよりも強いって、彼らのそのセリフの中に神という方は出てこないんですよ。比較は自分たちとその民ですよ。強く見える民だから、その無理だって言ってるんですよ。自分たちにはそんな、私は弱いから私にはできないって言ってるんですよ。私たちもその不信仰に陥ることがよくあります。私にはできないって、私は弱いって、ある意味それは神に従わないその言い訳になったり、また神が私たちに願っておられることをそのやれないって、神が働かれるわけがないって、だって私はこんなに弱いし、やろうとしてることはこんなにも難しいんだって、それは私たちが神を考慮に入れないからです。彼らは神を考慮に入れなかったんですよ。考えに入れなかったんですよ。計算に入れなかったんですよ。だから私たちは絶対に彼らと戦うことはできないって。血と蜜が流れる地ではあるんだけども、その地はその住民を食い尽くす地だって、きっと戦いが絶えないだろうって、そんな中に入っていってもまたより強い人たちがその来てその地を占領しようとするだろうって、そんな私たちなんかがそこでその生き延びることなんかできないはずだって、全部その自分の弱さとか自分のできなさとか、その自分を見てて、そして他の人と比べてて、やっぱりダメだよって言ってるんですよ。彼らには神という方の方がその自分たちのその考慮に入ってないことを、入れてないということに気がついてないんですよ。神がそこに行くなというのであれば、神がその自分そのリアリティを持ってそれは無理だって撤退すべきですよ。でも神が行きなさいと言ってるんだったら、カレブのように必ずそれができるって、まあ、それでその信仰で一歩踏み出す必要がありますよ。私たち、神はこのイスラエルの民にこの地を与えたいと願ってるんですよ。神が与えようとしている地に行って偵察にしてきなさいと言ってるわけですよ。だけど彼らはその与えようとしておられる神を考慮に入れなかったんですよ。で、この10人の石膏たちは、偵察隊はネフィリム人のアナク人を見たと言ってます。彼らは巨人で、自分たちがイナゴのように見えたし、多分彼らも私たちのことをイナゴのように見てただろうなって。で、ネフィリムというのは創世記に出てきます。モーセの、ごめんなさい、ノアの箱舟というか、ノアの洪水の前に、その罪を犯した天使たちが地に降りてきて、人間の女性と交わって生まれてきたのがこのネフィリムです。で、彼らはその勇士だったというふうにも書いてありますよ。だけど神はその洪水で全部彼らをその根絶やしにしたんですよ。8人しか生き残らなかったわけだから。じゃあこれはどっから出てきたかというと、もしかするとノアの洪水の後もそういうことが起こったかもしれません。でもその聖書にはそういう記述は一切ありません。で、おそらくはこのネフィリム人のアナク人という人たちは、おそらくそのすごい身長が高くて、このイスラエル人たちよりもなんか屈強な感じかもしれないです。私たちアジアのその DNA っていうのは何ですかね、身長はそこまで高くないから。 でもヨーロッパの人たちとかその西洋人っていうのは背高いじゃないですか。だからその江戸時代にペリーとかが来た時にヒエーってなったのはそういう体格差とかもきっとありますよ。全然違うから。だからそういうのは当然ありますよ。だけどおそらくこのネフィリム人って彼らが言ったのはビビってたからなんですよ。本当のネフィリム人じゃなくてただのアナク人でただの背の高いその強そうなあの人たちだったんですよ。確かにその背が高くて強かったはずなんですよ。だけどもその昔のこの、言い伝えによるよるとみたいなその伝説になっているネフィリム人っていうのは恐ろしく見えるんですよ。恐ろしく聞こえるんですよ。あの昔にその聞いていたあの恐ろしいネフィリム人を見たってなったはずなんですよ。で彼はビビってそして恐怖のあまりその報告を持ったんですよ。きっとだって遠くから見てんのにその人たちがネフィリム人 なのかどうかなんて分かんないじゃないですか。あなたのお父さん誰と聞いてないでしょ。恐れ、言い換えると不信仰ですよ。神が与えると言ったその土地をそんな私たちはそれを得ることはできないって、だって怖いもんって。その恐れはどこから来てるかというと不信仰から来てるんですよ。すべての恐れが不信仰から来てるわけじゃないですよ。歩いてて道の真ん中にハブがトグロ巻いてたら怖いですよ。私不信仰なやつめって思われないと思いますよ。神は早く逃げなさいってきっと言いますよ。だけど神が私を信頼してさあ踏み出していきなさいっていうところに対して私が恐れを抱くというのは、神が行いなさいということに対して私がいやできません、だって怖いですもん、私こうですもん、ああですもんっていうふうに言うのは、それは不信仰なんですよ。その恐れの原因は恐れると不信仰になると神を見ることができなくなって、そして神を考慮に入れることができなくなって、目の前の現実っていうのがねじ曲がって見えるんですよ。もっとより困難に思えるんですよ。絶対に無理っていうふうに思えるようになってくるんですよ。神を考慮に入れないと、この人を許すなんて、この人に親切にするなんて、私がイエス・キリストを証しするなんて、誰かが私を通して救われてくるなんて、こんなん祈ってたって何か起こるわけないじゃないかって、この人が癒されるなんて、この人がイエス・キリストを求めるようになるなんて、そうやってその恐れとかその不信仰とかがひっついてくると、何をしてもその神を考慮に入れなくなって、何もできなくなっちゃうんですよ。それ当然ですよ。私たち何一つできないから、神が願っておられること私たち何一つできないんですよ。だけど神が私たちと共におられて、神が私を通して働かれるのであれば何でもできるわけでしょ。神が願っておられることを実現するために、だから神を考慮に入れる必要があるんですよ。神を信頼して、神の約束を信じて、そこから自分の目の前の現実を考える必要があるんですよ。自分や相手だけを見て物事を判断してもならないですよ。だって結果的にこの10人の偵察隊の意見は間違ってたわけだから、イスラエルの民は入ること、その約束の地に入ることができますよ。その地を相続しますよ。だから神の約束を見て最終的な判断を下さらないといけないんです。下さないといけないんですよ。神を考慮に入れて、神の約束を信じて踏み出すと安息の地に近づいていけるんですよ。神が用意しておられるものを受け取るのは信仰ですよ。で、この偵察隊の報告を聞いたイスラエルの民はどうなったかというと、14章1節から3節。全会衆は大声を上げて叫び、民をその夜泣き明かした。この人たちドラマチックですよね。肉とかキュウリとかスイカ食べたいという時も泣いてたし。でも本当にその神を考慮に入れないような生活をすると、私たち途端にこうなりますよ。だって本当力ないんですもん、私たちは。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、 エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。モーセとアロンにつぶやいてるんですよ。これ前の話、12章何だったか覚えてますか？アロンとミリアムがモーセにつぶやいて、ミリアムが撃たれてそのツァラトに侵されたんでしょ。神がそのモーセをリーダーとして立てたって、神がその選んだものだっていうふうにそれははっきりさせたんじゃないですか。それなのに13章で使わして、その14章でもう泣いてるんですよ。そしてつぶやいてるんですよ。また彼らに対してだけじゃなくて、主に対してもつぶやいてるんですよ。神がこれから導き入れるっていうその約束の地に彼らを入れると言ってるのに、その地よりもエジプトの方がマシとか言ってるんですよ。私たちは剣で撃たれるし、私たちの祭司はさらわれるし、まだエジプトにいた方がマシだって。この人たちにその神がなぜ助けの手を差し伸べたかというと、彼らがその労役のあまり苦しくて神に叫び泣き叫んだからでしょ。助けてくださいって。だから神が彼らを心に留めたんですよ。そしてその約束をそのもう一度思い起こして、そして彼らを救うことにしたんですよ。だからミリアムのことも覚えていないし、苦痛で自分たちが叫び求めたっていうそのエジプトの現状ももう覚えてないんですよ。絶望というのは不信仰から来る。神への信頼も神の約束への信仰も失わせるんですよ。そうなってしまうと、神が与えたすべての懲らしめも、すべての素晴らしい体験も全部流れてしまうんですよ。全部吹っ飛ぶんですよ。絶望するともう完全にその神を見れなくなっちゃうんですよ。そして4節、彼互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろうって。おいおい、絶望は信仰を失わせる悪魔の常套手段ですよ。私たちができないということを悪魔は逆手に取るんですよ。私たちはできないんですよ。神が願っておられること何一つできないんですよ。自分たちの力では。だから神が私たちに聖霊を与えてくださって、聖霊の力によって、その助けによって、私たちにその私たちを通して神がことを起こしてくださるって、それを成し遂げる力も知恵も必要なもの全部与えてくださるというのが神の約束じゃないですか。でも悪魔は私たちができないということをそのフォーカスして、だからお前はダメなんだって言うんですよ。こんなんだったらそのクリスチャンにならなければよかったのにとかって思わせるんですよ。でもそうやってバンバン火を放ってくるんですよ。ある意味それはノーマルですよ。だけどそうなってしまうと、自分では自分のことを救い出すことができないんですよ。もうこの信仰が働かなくて、もう完全にその絶望してしまって、もうその神に立てられたリーダーシップも神ご自身も信じられないって、もう今までのところに戻ろうって、そうやってもうなんか腹くくってもう戻れみたいなことを言い始めたら、その人は自分のことを助けることできないんですよ。その時に必要なのは助けてですよ。誰かが助けてあげる必要があるんですよ。ペテロにはイエス・キリストがいましたね。あなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈ったよって。私たちのためにもイエス・キリストがおられますよ。神の天におられるその神の右の座についておられて、私たち人々のために取りなしをしておられるって。そして私たちに与えられている聖霊も私たちのことを取りなしてくださいますよ。そして私たちにはイエス・キリストを信じる兄弟姉妹がいるんですよ。神の側ではその万全の体制を整えてますが、私たちにもお互いが与えられてるんですよ。私たち弱さを抱える者たちなので、時に絶望します。神を考慮に入れないという選択肢は悪いってことが分かってて、それが間違ってることが分かっていても、悪魔のその火矢にやられて炎上してしまって、そして自分ではもう自分からその神に助けを求めるようなことができなくなるような、それぐらいまでのその状態になることもあり得ます。そうなりたくないけどね。でもだからお互いがいるんですよ。お互いがお互いのことをその興味を持ち合って、 お互いがお互いのことをなんかその噂し合うとかじゃないですよ。そうじゃなくて本当にその霊的なそのお互いのその成長具合とか抱えてる問題とかぶち当たってる壁とかそういうのを分かち合ってると私たち互いに祈り合って互いにその支え合うことができるんですよ。私たちが本当に困った時に必要なのはお互いですよ。もちろん神の側ではその万全にこの取りなしの体制はあるんですよ。だけどその実際的なその相手として私たちそれぞれが与えられてたりするんですよ。だから神を見ることができないわけだからその時だから人を通してその神がご自分をその表すとかそして人その人を通してその人が私に対して神を見上げるんだって神に信頼するんだって神の約束はこうだったよねって思い出させてくれるんですよ。絶望して不信仰に陥っている人に必要なのはこの助け手ですよ。その人のことを取りなしてあげてその人の信仰をもう一回その立て直してくれるその人が聖霊に促されてそれをやってくれる人が必要ですよ。五節。そこでモーセとアロンはイスラエル人の会衆の全集会の集まっている前でひれ伏した。この二人は神によって立てられたリーダーです。この二人がこのすべての全会衆の前でひれ伏してるんですよ。この会衆に対してもう参ったって言ってるんじゃないんですよ。彼らがそのひれ伏すっていうことをするのがもう二つ出てきます。民数記の16章にはコラっていう人たちがいますね。この人たちが反逆するときに反逆したときに神の前にひれ伏してますよ。また20章で民が水がないって言って彼らに文句を言ったときに彼らは幕屋に入って神の前にひれ伏してますよ。だからこのひれ伏すというのは神に対して神の前にもう全面降伏してるんですよ。この状況を私は収めることができませんって。モーセとアロンはお前らふざけんじゃねえぞみたいなそんなこと言わんかったんですよ。そうじゃなくてもう無理だってなったんですよ。このような状況でだっておそらく200万 vs4 ですよ。モーセとアロンとヨシアとカレブ、そんな状況の中で四面楚歌どころじゃないですよ。それで彼らができることというのはもう私たちには何もできませんって、だからあなたの助けが必要ですって、ちょっと助けてくださいというのが彼らがやったことですよ。そして神に絶対的な信頼を置いて、もうあなた以外はないですって、あなたが私たちの神です、私たちの救いですって、ひれ伏すっていうのは礼拝するって意味もありますよ。祈ることと礼拝するということ、だから信仰ですよ。信じて仰いでるんですよ神を。彼らは自分の力によらず自分の知恵によらず神に信頼してるんですよ。そしたらどうなったかというと6節。するとその地を探ってきた者のうちヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いてイスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば私たちをあの地に導き入れそれを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。するとですから、何するとかっていうと、モーセとアロンが主の前にひれ伏したからですよ。助けてくださいって言ったんですよ。そしたらヨシュアとカレブはこの聖霊によって心がかきたてられたんですよ。力が与えられたんですよ。 彼らも肉で物言ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、本当にその聖霊が彼らに望んで、そしてその彼らにこの言葉を言わせてるんですよ。自分たちの着物を引き裂くって、多くの場合その憤りとか悲しみとかを表すそのアクションですけども、この場合は民に対して怒ってるんじゃないんですよ。民の不信仰に対して悲しんでるんですよ。なんでよって、なんでわからないんだって、あなた方に神がこの素晴らしい地を相続させようとしているんだよって、この地をあなた方に、そのあなた方をこの地に導き入れようとしてるんだよって、ただ私たちがその神を信頼して、その神の御心にかなうように、私たちがその神を信じて、その約束を信じて踏み出しさえすれば、神が用意してくださってこの地は私たちに与えられるのにって、なんでそれを信じないんだって。だから怒ってるんじゃなくて悲しんでるんですよ。あまりにも悲しいんですよ。ただ主に背いてはならないって、だから不信仰に陥ってはならないって、だってもうこの強い彼らかもしれないけど、彼らから守りは取り除かれていて、私たちには主が共におられるんだって、だから恐れる必要なんかないじゃないかって、だから私たちは神を信頼して、神の約束を信じて踏み出そうじゃないかって、彼らはその信仰を励ましたんですよ。そうするとイスラエルの全会衆は、10節、彼らを石で打ち殺そうと言い出した。神を考慮に入れず、自分と目の前のことだけを見て物事を判断すると、私たちを含めて神を信頼しようという信仰を殺そうとします。私たちにも神から与えられた信仰があるんですよ。私たちには聖霊が内側に住まれていて、神を信頼すること、神の約束を信じて踏み出すことを聖霊は常に私たちに語りかけてくださるんですよ。けれどもあまりにも自分自分自分ってなって、その自分のこととか自分の目の前のこととか自分のその神を考慮に入れないで物事を考え始めると、結局結果どうなるかというと、私自身の肉が私の信仰を殺すことになるんですよ。聖霊の声をかき消すんですよ。これは私たちにも起こり得ることです。安息の地に至る荒野を歩む者として気をつけないといけないですよ。神を考慮に入れない私たちの考えや思いが、私たちに与えている神に対する信仰を殺してしまわないように。10節の後半からいきます。その時、主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたは彼らよりも大いなる強い、あなたをですね、ごめんなさい。彼らを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。これは神の義ですよ。ある意味で神はこの4人を守ってるんですよ。ここで神がその介入していかないと、ヨシアとカレブは石で撃ち殺されたりするんですよ。それぐらいの勢いだから。神はその正しいものをその捨てておかないですよ。だからここで介入したんですよ。それで神はそのモーセに対して、この目の前のイスラエル人みんな滅ぼして、モーセを、あなたをその選びの民のその長として、そこからより強い国民を作ろうって言ったんですよ。神の義からすると、神の正しさからすると、これが当然なんですよ。私は神の義からすると滅ぼされて当然なんですよ。私は神の正しさからすると、私は罰せられて永遠に滅んで当然なんですよ。だけど一方で、神は全く正しい方であり、義である方であると同時に、神は恵み深い方なんですよ。それで13節、モーセは主に申し上げた。エジプトはあなたが道からによって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実、彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は 雲の柱、夜は火の柱のうちにあって、彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです。そこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らを荒野で殺したのだ。どうか今我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。トガと背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父のトガを子に報い、三代、四代に及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してください。モーセの取りなしです。この取りなしの祈りは以前もありましたが、どっから来たんですか？祈りというのはどこから来るものなんですか？この愛や憐れみやその恵みに満ちたその祈りというのは、肉を抱える私たちから出てこないですよ。私たちは御霊によって祈るんですよ。だからこの時もその聖霊の促しによって、モーセは神の前にその民を取りなして祈ったはずですよ。神と全く関係ないところからこの祈りが出てくることはないはずですよ。聖書全体を取りその文脈の中から考えれば。だからこの祈りや言葉や態度というのは、聖霊がまた神ご自身がモーセに与えたんですよ。だからこのモーセの取りなしの祈りというのは神の御心でもあるんですよ。神の正しさだけで言えば、神が正しいだけの方だったら彼らはもうとっくの昔に滅ぼされてますよ。だけど神が恵み深い方なので、このようなものに対しても良くしてあげたいんですよ。彼らを救いたいんですよ、何とかして。モーセは祈ってるんですよ。我が主の大きな力を表してくださいって。皆さん、神の力というのは、神の大きな力というのはどういうものか、何を想像しますか？あなたの我が主、あなたの大きな力を表してくださいというふうに祈ったモーセが考えていることは何だったのか。皆さんがあなたの力を表してくださいというふうに祈るときに、何をもってその力というふうに言っているのか。モーセはここで何と言っているかというと、この民の咎をあなたの大きな恵みによって許してくださいって言ってるんですよ。つまり神の大きな力というのは、神の約束であったり神のご性質に従って大きな恵みを示して許すってことなんですよ。だから神の御力は許すところに表されるんですよ。許すところにも。だからイエス・キリストが使わされたということは神の大きな御力ですよ。神の恵みのゆえに私たちを許すというこの許しは神の大いなる御力ですよ。神はその大いなる御力をもって私たちを許してくださるんですよ。私たちを裁くっていう力もあるんですよ。だけど私たちにその許されるという、その恵みによって許されるというその力を神は使いたいんですよ。20節にあるように、主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そうって。神の御心だったからですよ。神の御心にかなう願いをするのであれば、それはすでに叶えられたって。それが私たちの信仰だって。神は許したいんですよ。神は正しい方なんだけど、許したいんですよ。恵み深い方だから。神は正しい方なので、悪や罪や咎に妥協することはないし、できないんですよ。だけど同時に恵み深い方なので、その恵みを施す理由をある意味作りたいんですよ。モーセの取りなしに免じて、モーセがそのように心から願ったから、だから恵みを施そうってなるんですよ。神が御力を、大いなる力を、恵みを表すことにおいて、モーセとアロンは使われたんですよ。取りなし手として。取りなし手の大きな役割の一つは、私たちが取りなす相手に、相手のために神から恵みを引き出すということですよ。私の思いが、私が考えているようにこの人がうまくいきますようにとか、この人が変わりますようにとか、そういう話じゃないんですよ。 そうじゃなくて神がその人に用意しておられる豊かな恵みを、その人に代わって神から引き出してこの人の上に注がれるように願うことなんですよ。取りなしの祈りというのは素晴らしい祈りじゃないですか。その人の上に神の豊かな恵みが注がれるための祈りなんですよ。私たちのなんかちっちゃい考えとか、そういったものがその人に実現しますようにとかじゃないんですよ。それもあるかもしれないけど、私たちの願いを、私たちの思いを超えて豊かに施すことのできる方の恵みがその人の上に豊かにあるように祈り求めるのが取りなしの祈りですよ。21節から。しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは、皆私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることはできない。私を侮った者も皆それを見ることはできない。エジプトにも10回チャンスがあって、彼らにも10回同じだけのチャンスがあったんですね。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有することになる。定地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えて、アシの海の道を通り、荒野へ出発せよ。ある意味、引き返しなさいというふうに言ってるわけですよ。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い回収は私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え。これは主の見告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りにしよう。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアのほかはあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方は死体となってこの荒野に倒れなければならない。あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼う者となり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまであなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方がかの地を探った期数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。主である私が言う。一つになって私に逆らったこの悪い改宗のすべてに対して私は必ず次のことを行う。この荒野で彼らは一人残らず死ななければならない。モーセが彼の地を探らせるために使わせたもので帰ってきてその地について悪く言いふらし全改宗をモーセにつぶやかせた者たちも。神は民を許しました。神の許しというのは完全です。神は罪を許し、その咎を二度と思い起こしません。けれども、民は刈り取りを免れませんでした。私たちはイエス・キリストによって全ての罪が許されて、神から受ける罰を免れています。その罰というのは、私たちが永遠に神から断絶されて、滅んでしまうという罰です。だから私たちがその罪を許されているので、私たちが何か罪を犯してしまって何か悪いことをしてしまったときに、後に刈り取りをしないという保証はどこにもないってことです。ただし、必ずしも刈り取るか刈り取らないかっていうのは決まってないってことです。例えば、ヨナが、預言者ヨナが使わされたニネベの町、この人たち相当悪かったです。だけど、あなた方40日経ったらもうあなた方滅びるからなって。早く滅んでしまえって。そういうようなそのメッセージを聞いて、ニネベの人たちはみんな悔い改めたんです。 彼らはその罰せられて当然だったんですよ。だけどヨナのメッセージを聞いて彼らみんな悔い改めたので、彼らはこの刈り取りを免れたんですよ。ダビデは死に値する罪を犯しましたよ。バテシバをと不倫して、それだけじゃなくてその夫をヘテ人ウリアを殺したんですよ。確かにその子供は生きなかったですよ。確かにそのダビデのこの家の中から反乱が起こりましたよ。だけど本来は死ななければならないような罪だったんですよ。だけどその死は免れました。刈り取りをしましたけど、だから本来の刈り取りよりもある程度その軽減されてるんですよ。ニネベの人たちは全く刈り取りをしませんでした。ダビデに関しては軽減されました。このイスラエルの回収に対してはそのまま受けました。何が言いたいのか、私たちには分からないってことです。もう一つ言えるのは、痛い思いをする前に神に信頼するというその信仰を取り戻すべきですよ。彼ら別に40年荒野をさまよう必要なかったんですよ。この20代以上の人たちのある意味せいで、19歳以下の人たちっていうのは40年ですよ。40年、19歳だった人は59歳になるまで荒野で生活しないといけないんですよ。彼ら目と鼻の先にあったんですよ。約束の地にそのまま入れたんですよ。言ってみれば次の日入れるぐらいの距離のはずですよ。だけど不信仰のゆえに入れなかったんですよ。向きを変えて来た道をその戻って、そこから40年の放浪が始まるんですよ。そんなことする必要なかったのに。神は私たち全てのことを知っておられて、私たちに最善を願っています。だから刈り取りを免れるかどうかっていうのは神がお決めになります。大丈夫とは言い切れません。イエス・キリストが追ってくださったかって、確かに追ってくださったんですよ。でも追ってくださったことのは、私たちが永遠に滅ぶというその罰を追ってくださったんですよ。だけどそこから来る人間関係のきしみとか痛みとか、実際に罪を犯したらその罰を受けないといけないんですよ。牢に入るとか損害賠償を払うとか、そういったことがその免れない可能性だってもちろんあるわけだから。でもそのイスラエルの民にとって、蒔いた種を今回その刈り取るということは最善の策だったんですよ。40年かけて自分たちの愚かなことを、その愚かさをもう一回その悟るんですよ。でそれを次の世代に伝えるんですよ。次の世代はそうやってその神にそのイーサからの良くないということを学ぶわけですよ。いずれにしてもそれがその神の視点からするとイスラエルの民にとって有効な手段だったんですよ。私がその刈り取りを完全にすることが私にとってその有効であれば、私は全ての刈り取りをするはずです。減刑されるのがいいんであれば減刑されるはずだし、私からその全く刈り取りが取り除かれるようなことが今の私にとっていいのであれば、そのようにしてくださるでしょう。そこはもう神の判断に任せるしかないです。逆に約束の地に入れる者たちはいました。それは神を信じて、神の約束を信じて踏み出そうって言った人たちです。ヨシュアとカレブですよ。そして20歳以下の子供たち。この大人たちが、その私たちの子供たちはみんなさらわれてしまうって言った子たちが、その地を相続するって。神の力強さをその証明するためですよ。38節を見ると、しかし、37節、こうしてその血をひどく言いふらした者たちは死の前に疫病で死んだ。この人たちはもうもっとひどい刈り取りをしてるんですよ。もしかするとというか、そうやって考えてみると、イスラエルのために課されたこの刈り取りというのは軽減されてますよ。本来ならば彼らのようにその打たれて死なないといけないようなものだったはずだけど、それを柔らかくしたんですよ。ただしこの10人の偵察隊というのは他のイスラエルの民よりもある意味罪が重いんですよ。なぜなら民の不安を煽ったからです。神に信頼するということを励まさなかったからです。 彼らはそれぞれの部族の族長たちで頭たちだったにもかかわらず、その神に信頼するってことをしなかったんですよ。だから民につぶやかせたんですよ。その責任は重いですよ。で、自分の言動で他の人たちをそのつまずかせるのはまずいですよ。でも38節、しかしかの地を探りに行った者たちのうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブは生き残った。こっちで痛いですよ。彼らの違いは信じたか信じなかったかってことですよ。39節と40節、モーセがこれらの言葉をすべてのイスラエル人に告げたとき、民はひどく悲しんだ。翌朝早く彼らは山地の峰の方に登っていこうとしていった。私たちは罪を犯したのだから、とにかく主が言われたところへ登って行ってみよう。観察が狂うと、その解釈と適用が大いに狂います。モーセの言葉を聞いて彼らは悲しんだんですよ。でもこの悲しみは悔い改めと全く違います。悔い改めるんだったら神の言葉に、神の命令に従うはずです。だけどこの人たちちょっと違うんですよ。罪を犯したから挽回しようみたいなことで、そうやって考えてるんですよ。神が行けと言ったところに行ってみようって、もう罪を犯してしまって、どうにかしてそのじゃあもう行けないんだったとしても行ってみようって、やればいいっていうことじゃないんですよ。やればいいってことじゃなくて、神に信頼するか神に従うかって話なんですよ。だけど彼らその観察ができなかったんですよ。やらなかったから悪かったんだって。そうじゃないでしょ。信頼しなかったから悪いんですよ。従わなかったから悪いんですよ。だからこの後に及んでやろうって言ってるんですよ。でももうトゥーレイトなんですよ。モーセは警告してます。するとモーセは言った。あなた方はなぜ主の命令に背こうとしているのか。それは成功しない。登って行ってはならない。主はあなた方のうちにおられないのだ。あなた方が敵に打ち負かされないように。それはアマリク人とカナン人とがあなた方の前にいるから。あなた方は剣で打ち倒されよ。あなた方が主に背いて従わなかったのだから、主はあなた方と共にはおられない。なんで主の命令に背こうとするんだって。この時点で約束の地に入るというその命令は撤回されてるんですよ。新しい命令は何かっていうと、25節にありますよ。足の海のその道を通って荒野へ出発せよというのが、今この時点で与えられている、彼らに与えられている命令なんですよ。自分たちが罪を犯さなかった、あれ守れなかったからといって、新しい命令が出ているのに、それがもう撤回されているのに、その古いやり方に固執しようとしたり、神がおられないのに無理やりその自分でその門をこじ開けようとしたりするのはまずいですよ。何の挽回にもならないですよ。本当に挽回したいのであれば、神の声を聞いて、神に信頼して、神に従うということを、その追求すればいいのに。観察を間違ったんですよ。モーセはあなた方がやろうとしていることを成功しないって。神がおられないところに勝利はないよって言ってるんですよ。だから行くんじゃないって。神は確かに彼らに刈り取りを与えます。けれども、ここで神が何をしようとしているかというと、この約束の地に入らないで方向転換して来た道を戻って、そして荒野での40年を過ごさせようとしているんですが、その中から神ご自身の御臨在は取り去られないんですよ。つまり神は何を提案しているかというと、この民の刈り取りに付き合ってあげようと言っているわけですよ。だから神の恵みの中で刈り取って、しっかりと悲しむ必要がありますよ。私たちも従いますとかって言って、すぐになんかじゃあこれをやりますあれをやりますって、違うんですよ。悲しむ必要があるんですよ。そして神の恵みの中でしっかりと痛む必要があるんですよ。なんて私は愚かだったんだって、自分の愚かな判断に、自分がしてしまったことに心を痛める必要がありますよ。そうじゃないと悔いて改めるってことできないから。だけど神の恵みの中でなんですよ。ありがたいことにこの40年の荒野を通して彼らはその神の恵みの中で刈り取りをするんですよ。 私たち、神がおられないところで刈り取りをするんじゃなくて、神がおられるところで、神のその恵みのセーフティーネットの上で、その抱えられながら、私たち刈り取りをするんですよ。だから、刈り取りの中で苦しかったら神に助けを求めていいんですよ。これはもう因果応報で私がやってしまった、私のに与えられているこれ罰だって、これは私の刈り取りだから、苦しまなければならないって言わなくていいんですよ。その刈り取りの中で苦しかったら苦しいですって言っていいんですよ。神の恵みの中で私たちは刈り取り期間を過ごしていいんですよ。その神を私たちは信じて、その神の約束を信じて、この刈り取りにすら踏み出していけるんですよ。神の恵みの中ではっきりと悔い改めて、神への信頼とその約束への信仰に立つ必要がありますよ。最後44節と45節。それでも彼らは構わずに山地のみんなの方に登っていった。しかし主の契約の箱とモーセとは宿営の中から動かなかった。山地に住んでいたアマレク人とカナン人は下ってきて彼らを撃ち、ホルマまで彼らを追い散らした。形だけの従順の先にあるのは敗北しかないんですよ。そこには喜びも勝利もないですよ。私、神がおっしゃってることをやればいいってわけじゃなくて、トゥードゥリストみたいな感じでやり続ければいいってわけじゃなくて、神を信じて、神に従うということが必要なんですよ。自分を見るのでもなく、人を見るのでもなく、状況を見るのではなくて、神を見上げるんですよ。そして神の約束を思い起こすんですよ。神という方、そのご自身を思い起こすんですよ。だから大丈夫だって。神がこのように私に約束しておられるって、神が私と共におられるって、神はこのような方だから、だから大丈夫だって。神を信頼することによって、神の約束を信じることにおいて一歩踏み出すんですよ。そしてある時には絶望的な状況に陥ります。その時に私たちに必要なのは、その信仰をもう一度かきたてるということであったり、私のために取りなして祈ってくれる、私の代わりにその神の恵みを私の上に引き出してくれる、その兄弟姉妹ですよ。それも恵みじゃないですか。自分がその神を信頼することができなくて苦しいんですよ。その中でその神は皆さんの周りに、私たちの周りにその助け手を与えてるんですよ。祈ってもらいなさいって。私も福子さんに何度も祈ってもらったことありますよ。自分で祈れないことがたくさんありましたよ。あまりにも絶望して、もう無理だろうって。その時に本当に必要なのは、私の上に神の恵みが注がれることを願って取りなしてくれる人ですよ。そして私の信仰を励ましてくれる人ですよ。私たちお互いがそのようなバディというか、主にある兄弟姉妹となれますように。自分の力とか自分の知恵によって解決するんじゃなくて、神の前に全面降伏して、神に対して絶対的なその信頼を持って、神に助けてくださいっていう、その祈りが必要なんですよ。許された後、刈り取りが伴うこともあります。でもそれも悲観する必要ないですよ。その刈り取りの中にも神がおられるから、神の恵みにあって私たちはこの刈り取りをしていいんですよ。私たちが今その目の前にあるその宿題とか取り組んでることとか、そこに本当にその平安が、安息が与えられるまで、私たちこの地上の歩みを最後の最後終わるまで、神を、またその約束を信じて踏み出し続けていけますように祈ります。天の父さん、あなたの私たち一人一人に対する愛を、憐れみや恵みを心から感謝します。あなたは正しい方であると同時に恵み深い方です。あなたの前に罪を犯す私は、あなたの民としてふさわしくなくて、価値のないものです。資格のないものです。であるにもかかわらず、あなたが恵み深いがゆえに、私を捨ててしまうのではなくて、あなたのご自分の御子を犠牲にしてまで、 私に救いの手を差し伸ばしてくださったことを心から感謝します。そのあなたに、私から離れることなく、私を決して捨てないと言ってくださるあなたの約束に信頼して、毎度毎度一歩踏み出していけますように、どうぞ導いてください。それでもうまくいかなくて、希望を失ってしまったり、不信仰に陥ってしまったり、絶望してしまう時があります。どうかその時に、共に、というか私のために、祈ってくれる仲間を、主にある兄弟姉妹を、頼れますように。あなたの恵みの中で、この借り取りをして、イエス・キリストご自身が、聖霊ご自身が私のために取りなしてくださり、私の周りたちに取りなされ、この借り取りをしていくことができますように。そして、必要なだけ十分に悲しんで、苦しんで、悔い改めてあなたに、憐れんで、癒していただいて、励ましていただいて、あなたとの関係にまた戻っていけますように。安息の地に私が至るまで、どうぞ導き続けてください。あなたへの信仰と従順を与え続けてください。どうか私たち一人一人をあなたが導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。